マイクロソフトカンファレンスも今日で2日目、残すところあと2つですかね、皆さんそろそろお疲れな感じでしょうか。特に昨日からいらしている昨日からいらして全部セッション出られている方なんかは多分もうそろそろお腹いっぱいっていうところじゃないですかね。はい、そんな中、本セッションお越しいただいて本当にありがとうございます。私はマイクロソフトでコンサルタントをやっております稲葉と申します。こちらのセッション担当させていただくことになりました。どうもよろしくお願いします。で、私コンサルタントと申しましたが、メインに行っているのがアプリケーション開発です。ですので、アプリケーション開発プロジェクトの技術支援を行ったりであるとか、そこに携わるエンジニアの方のスキルトランスファーなんかをメインに行っています。というわけで、主業務がメインになるのはそういったセキュリティではなくて実はアプリケーションなんですね。なので正直言って、ユーザー認証とかですねあんまり興味がないというか全く興味がない、できることなら関わりたくはない、面倒ですし大変ですしトラブルとすぐ怒られますからね。ですが一方で私がやってるのはアプリケーションの中でも業務アプリケーションと呼ばれるものになりますので、当然ユーザー認証を切っても切り離せないものです。なのでごめんなさい、理想としてはユーザー認証は極力楽をしたい、極力楽をしてかつ極力セキュアに作りたいというのが理想ですね。ですので本セッションではこちらをテーマに、いかにユーザー認証を楽にしてかつセキュアに実現するかといった部分で Azure Active Directory、 Azure Active Directory がどのように生かすことができるのかというのを主にご紹介していきたいと思います。失礼しました。本セッションのセッション ID は MN261 というものになります。皆さん毎度聞かれていると思いますが、アンケートぜひご協力いただければなと思います。その際これセッション ID のところに MN261 と書いていただければこのセッションのアンケートの回答になります。でまた本セッションの資料についてなんですが、後日こちら今日お話しする資料とあとビデオ映像ですね、そちらもオンラインで公開することが予定されております。ですのでまたもう一度見直したいとか、まあ、できれば他の人にご紹介いただいてですね、ご活用いただければなというふうに思います。というわけで、昨日のセッション、先頭のセッションですね、沢がお話しした内容の中で、本闘争 .com ですかね、架空の製薬会社じゃない、ドラッグストアですか、ドラッグストアの企業の、いろんなテーマをご紹介させていただいたかと思いますが、私が担当するのはその中でもこの部分ですね、 Azure Active Directory を使って Office 365といったようなその SaaS のサービス、あるいはクラウド上に配置されたアプリケーションみたいなもの、 あと社内のアプリケーションですね、そういったものをどうやってユーザー認証をして実現していくかといった部分がこちらのセッションのテーマになっております。というわけで、本日はこういった流れでご紹介していきたいと思います。最初にイントロダクションとしてですね、エンタープライズ IT が今どういうふうに変わってきていて、その中でユーザー認証にはどういったものが求められていくのかといったものをちょっと復習してみたいと思います。その上で、AD Azure Active Directory を利用するとどんなユーザー認証を実現することができるのかといった部分をご紹介したいと思います。最後はあとまとめの後にアペンディクスということで、簡単に本セッションでお話しするものの応用編になる部分ですねだけ少しつけております。多分時間の都合上そこまでいけないとは思うんですが、後日スライドをご参照いただければなというふうに思います。というわけでイントロダクションです。従来エンタープライズ IT といった場合、端末はいわゆるパソコン PC でした。でこういったノートパソコンだったかもしれないですし、もっと大きいデスクトップパソコンだったかもしれません。そのパソコンから使用するシステムはオンプレミス、社内環境に配置されていたわけです。となると当然その間に横たわるネットワークはイントラネットと呼ばれるものでした。ところが最近はもちろんそうじゃないわけですね。もう最近つってもだいぶ前から変わり始めてると思います。端末はタブレットとかスマートフォンと呼ばれるものが登場してきました。システムはオンプレミス、社内設置ではなくて外部のクラウドプラットフォーム上に配置されたり、あるいはそもそもアプリケーションを持たずに SaaS のサービスを利用したりといった形に変わってきています。 そうなると当然出てくるのは、その間にあるのはインターネットですね。ただこちら変わっていくというよりは、少なくとも現時点では選択肢が増えるという形になってますので、これらの環境が全てミックスになったハイブリッドな状態、こういうエンタープライズ IT から見ると対象範囲が拡大しているという状況にあると思います。そうなってくるといろんな問題が発生するわけですが、そのうちの一つがパスワード管理の問題であると考えています。特に SaaS 型のサービスなんかを利用し始めると顕著なのが、とにかくパスワードが増えます。というユーザー ID とパスワードがどんどん増えていくんですね。1個サービスを作るとそこのユーザー ID とパスワード、1個 SaaS のサービス使うとユーザー ID とパスワードという形で、どんどんどんどんパスワードが増えていきます。またアプリケーションの開発者の方も大変ですね。クラウド上にシステム、どんどんどんどんアプリケーションを作っていくとなると、それごとにユーザー管理の仕組みを作り、認証の仕組みを作りという形になってきます。またもう一つ、 IT 管理者の方も大変ですね。もうそもそもガバナンスなんて聞かない、そこらで勝手に作られた IT のポリ、あ、ごめんなさい、社内で適用していたようなその ID 管理のポリシーですね、そういったものが全く適用できない領域でビジネスが動いてしまう、そういった問題が発生しています。なのでこういった SaaS 型のサービス、あるいはクラウド上で動作するアプリケーション、ユーザー認証はどうやって実現していくのかというのが一つのテーマになってくると思います。かつ忘れちゃいけないのが、この人たちインターネット上にで動作するわけですね。なので当然外部からの攻撃も受けやすい。ユーザー認証に求められるセキュリティレベルというのはイントラネットよりもはるかに高くなってくる、というより脅威の度合いが全然違うわけですので、やはりセキュリティ強化というのも非常に重要になってきます。そう考えるとイントラネットというのはやっぱり幸せな箱庭だったかなと思います。まずアクティブディレクトリーがありました。アクティブディレクトリーがあったので、ユーザーさんは一つのユーザー ID とパスワード、端末にログインした時のユーザー ID とパスワードで全てのシステムを利用することができたわけです。デベロッパーの方々、Windows 統合認証という形でアプリケーションを組んでいただければ、どんだけの数のシステムを作ってもユーザー認証の仕組みなんて全く作らなくてよかったわけです。 IT 管理者の方から見れば、 AD に対してパスワードの複雑性であるとか、一定期間の更新であるとか、あるいはそのパスワードリセットであるとかという機能がすでにありましたので、そういった運用が確立されていたわけです。それで全てのシステム、全てのユーザーさんのID 管理が統合できていたという状況です。こんなシンプルなイントラネットはそもそもないとは思いますが、大まかに言うとこういった形だったかなと思います。かつイントラネットです。イントラネットなので、外からの攻撃の脅威というのが非常に低いリスクとしても見つめることができていた、なので安全だったわけですね。とするとやっぱりイントラネットに引きこもってた方が幸せなのか、そういうわけにもいきません。さてどうしたらいいんでしょう。ユーザーさんはおそらくスマートフォン、タブレットを使いたい。インフラの方じゃないかもしれないですけどね。クラウドとか SaaS 型サービスを使ってコストを圧縮していきたい。ちょっと外に目を向けて、インターネットの世界ではどういうことが起きているのかというのを見てみたいと思います。インターネットの世界ではユーザー認証に対して2つ変化が訪れていると考えています。まず1つ目、フェデレーション認証と呼ばれるものですね。こちらの弊社のコンシューマー向けのサービスですが、ワンドライブであるとか、アウトルックドットコム、メールのサービスですね、スカイプといった形でいろんなサービス提供していますが、それぞれにごめんなさい、認証の仕組み持っていません。マイクロソフト ID という仕組み、従来はライブ ID とか、その前はドットネットパスポートとかと呼ばれてたものですが、一つの認証システム で認証がかかることで、いろんなサービスを利用することができているわけです。これは弊社の事例ですが、他のID プロバイダーさんもいらっしゃいますよね。例えば Gmail のアカウントで YouTube が見られる、 Facebook のアカウントで、DMM さんのカンコレができると、そういった形で、いくつかの ID プロバイダーさんが今出てますが、アプリケーションのサービスを提供する側はそこに対して認証処理を異常してしまうことで、自分たちのビジネスの領域に注力できるという形で実現されています。で、一つにはもちろんなってはいないんですが、ユーザーさんから見れば覚えなきゃいけないパスワードの数が少なくて済む、そういったメリットが大きいわけですね。もう一つ、多要素認証というものですね。 ID が一つ、アカウント一つ、パスワード一つで 複数のサービスが利用できるということは、その一つのパスワードで守らなきゃいけないデータっていうのが逆に言うと大きくなってきている。1個のパスワードがバレてしまうと、いろんなデータがやられてしまう、いろんな機能がやられてしまうという問題が発生します。なのでフェデレーション認証に対しては多要素認証という形でもう一段、もう一個別の認証要素を持つことで初めて認証を許す、そのユーザーさんの利用を許すという仕組みになります。一番多いのは、このワンタイムトークンと呼ばれるものですね。こちらではちょっとスマートフォンを、イメージさせていただいてますが、ユーザーさんがパスワードを知っているということと、例えばこういったスマートフォンですね、こういった物理的に登録されたデバイスを持っているという2つの要素を合わせて初めてサインインが許可されます。なので、攻撃に対する、あ、ごめんなさい、セキュリティ強度が 高めることができるという形になっています。じゃあエンタープライズはどうしましょう、企業のアプリケーションはどうしたらいいんでしょう、となると、まあ、タイトルに出ている Azure Active Directory があるわけです。 SaaS 型のサービス、あるいは皆さんがカスタムで作るクラウド上で動くアプリケーション、 Azure Active Directory で認証をかけていただければ、AD、オンプレミスの AD と Azure Active Directory 同期することができますので、ユーザーさんは一つの ID パスワードでオンプレミスなのかクラウド上のアプリなのか意識することなくアプリケーションを利用することができるわけです。というわけでここからが本題ですね。Azure Active Directory を使用した安全なユーザー認証というところをご紹介していきたいと思います。今日のお話は こちらの3本立てでいきたいと思います。まずアクティブディレクトリー、オンプレミスの AD とアカウントを同期しないと何も始まりません。その上でクラウドアプリケーション、クラウド上に配置したアプリケーションを社内のアカウントで利用していくというシナリオをご紹介したいと思います。ただインターネットに置くと危ないので多要素認証でセキュリティを強化しましょうという3段階でいきたいと思います。では早速、まずはじめにパスワードが覚えきれない問題ですね。SaaS 型サービスはそれぞれで ID と作られてしまうとそれぞれごとに当然アカウントデータベースを持っているわけです。クラウド上で皆さんが自分たちで作るシステム、これも何も考えずに作ってしまうとそれぞれにアカウントデータベースを持ってしまいます。当然 AD とは全然別のものですね。となると何が起こるか、ユーザーさんはパスワードをたくさん覚えないといけない、というか、まあ覚えられないですよね。だいたいこういうことになると何が起こるか、同じパスワードを使います。全システムで ID は違うんだけど同じパスワードを使い回します。あるいは簡単な覚えやすいパスワードを使っちゃうんですね。結局簡単なパスワードは推測が容易です。でしかもそれを使い回されてしまうと、どっかのシステムがやられたら他のシステム、ID の名寄せが行われてしまうと他のシステムも結局パスワードが漏洩してしまうわけですね。なのでここで Azure Active Directory の登場です。ユーザーさんに対してはやっぱりパスワードは1個にしてあげたい。なので繰り返しになりますが、オンプレミスの AD と Azure AD をまず同期してあげます。ここで、パスワードを同期することができるんですが、まあ、正確に言うとパスワードハッシュですね。生のパスワードではなくてパスワードハッシュだけを同期します。ですのでユーザーさんが同じパスワードを入れても、その内部的にはそのハッシュの比較という形になりますので、Azure AD 側にパスワードが漏洩するというわけではないです。ただしユーザーさんから見ると同じパスワードで利用することができるシステムがインターネットにクラウド上に存在するという状況を作ることができるわけです。ではこのアカウント同期を構成する手続きを考えてご紹介します。基本的には IT 管理者の方、まあ、主に AD とかをやられている方のお仕事になります。まず AD 上にディレクトリを作っていただきます。その時にカスタムドメインの指定をしていただきます。こちら企業で使われている会社のドメインですね。先ほどの例だとコントーソー .com みたいなやつですね。弊社だとマイクロソフト .com っていうドメインだったりします。皆さんの会社でも多分ドメイン何かしら持ってるんじゃないですかね。なんとか .co.jp とかなんとか .jp とか、あるいはまあなんとか .com かもしれませんが、そういったドメインを指定してあげます。でその上で、AD シンク、もしくは DIR シンクと呼ばれるツールを使って Azure Active Directory とローカルの AD を同期してあげるという形になります。でツールとしては今2つあるんですが、従来から使われているものが、DIR シンクと呼ばれるもので、今後 AD シンクの方に移行するらしいんですが、とりあえず今日は DIR シンクの方を利用していきたいと思います。でこれが行われると何かどうなるのか、 皆さんご存知のアクティブディレクトリーユーザーとコンピューターで追加したユーザーが Azure マネジメントポータルに出てきます。まあ、ここまではただこれだけという状態ですね。では実際デモの方を見てみたいと思います。はい、Azure 管理ポータルですね。今まで全然 Azure とか触ったことないよという方どれぐらいいらっしゃいますか。結構いますね。このセッションタイトルでよく来ていただきました。本当にありがとうございます。Azure ではいろんなサービス提供していまして、その今回ご紹介する Azure AD は、そのうちのほんの一つという形になります。こちらがその管理ポータルの一番トップの部分になります。でこの中に、左側がスクロールするんですが、下の方にアクティブディレクトリーというものがございますので、こちらをクリックしていただくと、すでに作られている AD が Azure アクティブディレクトリーがあるんですが、こちらで新規作成とやります。あとは名前とかを入力するだけですね。でこちらは何か適当なドメイン名とかを入れて、国または地域を選択して、どこでもいいんですが作成とやります。ただここから作成して一から組み上げていくと大変なので、出来上がっているものを使いたいと思います。こちらが今回のデモ用に作成した、デモ用というか私が検証に使っている Azure Active Directory ですね。こちらが出来上がった状態で、こちらで先ほど、入力したのはあくまでもこの AD のテナントの AD のディレクトリのドメインなので、皆さんの企業ドメイン登録してあげる必要があります。上の方にドメインという文字がありますので、こちらをクリックしていただく とこちらにカスタムのドメインを登録することができます。今回はデモのために、azlabo01.asia というドメインを取得してまいりましたので、こちらが登録されています。こちらが AD で使っているドメインと同じものになっています。でその上でこちらのディレクトリー統合というところに行っていただく とローカルの AD と統合しますかしませんか。デフォルトではしてないので、ローカルの AD と統合するという設定をしてあげます。で細かい手順をちょっと紹介しているとキリがないので、こちらポータルに手順書が出てます。でここから先ほどの DIR シンクなんかもインストールできます。ダウンロードしてインストールすることができるようになってます。なのでこちらの手順に従って同期していただくことになります。で、同期されたものがこちらですね。まずドメインコントローラー、これはただこれだけですね。今皆さんが使っている AD だと思ってください。でこちらに対して、DIR シンクというツールがインストールされているサーバーがこちらになります。でインストールすると時間かかっちゃうので今インストール済みで、しかも同期も動いている状態です。ちょっと見てみましょう。ロケーション設定変え忘れたのでちょっと9時間ずれてますが、最後6時41分なんで、こちらですね、15時41分ぐらいに最後同期された履歴が残っています。こちらが常にAD の状況を見て Azure AD との同期をしている常駐型のサービスになります。ですので、例えば AD の方で新規のユーザーを追加してみたいと思います。新規作成のユーザーでタイトルというかお名前は別に何でもいいですが、あれちょっと反応が悪いですね。 MSC2014 デモ、 MSC2014 デモという名前で、ドメインはユーザープリシマルネームは先ほどのドメインネームの配下に作ります。 MSC2014 デモアット azlabo01.asia とユーザー名という名前のユーザー名になります。でこちらで作ってパスワードを入力しておきます。おっと、よいしょよいしょ、こちらで完了です。ユーザーさんが追加されました。これですね。ただ先ほど申し上げたように3時間間隔なので、このデモ中に確実に終わりませんので、ちょっと強制同期のスクリプトを流したいと思います。 PowerShell のコマンドレットで、インポートモジュール DIR シンクとやっていただくと、同期用のコマンドレットを実行することができますので、こちらをちょっと実行しておきます。ただ即時実行とはいえですね、これやってる間に実は2、3分やっぱかかってしまいますので、次のデモの時までにちゃんと同期されていることを祈って先に進みたいと思います。成功すれば、先ほどの AAD のごめんなさい、こちらのユーザーの一覧のところに先ほどのデモホニャララ、MSC デモホニャララというユーザーが出てくるはずです。というわけで、うまく同期してくれるといいんですが、先に進みたいと思います。これでとりあえずアカウント同期ができたと思ってください。で、次ですね、今度はちょっと開発者さん寄りの視点になっていきます。先ほど特に何も考えずにアカウントデータベースを持ってしまうとというお話をしましたが、基本的に危ないです。そして何よりも面倒です。ユーザー ID とパスワード、ユーザーさんが入力した ID とパスワードを検証するぐらいの認証システムだったら、まあそんなに大したことはないんですが、実際作るとなると、複雑性のポリシーを適用したりだとか、ある程度複雑じゃないといけない、8文字以上じゃないといけない、忘れた時にパスワードリセットする仕組みを作らないといけない、あるいはそれを運用するための体制を組まなければいけない、非常に面倒です。そして危険なのはなぜかというと、いろんな認証の仕組みが乱立してしまうと、当然腕のいいデベロッパーさんが作れば、まあ多分いいものができるんでしょう。ですが、まあ言っちゃなんですが、こうなんですかね、こうあんまりセキュリティとか詳しくないデベロッパーさんが作った場合、もしかしたらセキュリティホールができるかもしれません。でも非常にリスクのある状態ですよね。いろんなシステムにあってセキュリティ強度が違ってきてしまう、非常に問題のある状態になってしまいます。なので、AAD 使ってしまいましょう。開発者の方は AAD、Azure AD に任せてしまえば、ほとんど作らないで認証の仕組みを実現することが可能です。そして、AAD を使用した場合、WS Federation あるいは OpenID Connect と呼ばれるような標準のプロトコルで認証が行われるようになります。ですので、まあ、世間で揉まれた認証プロトコルなので、やはり安全性がある程度担保されている認証の仕組み、認証が実現できます。かつこちらケルベロスであるとか、そういったマイクロソフトのお式せのプロトコルじゃないので、当然他のベンダーさんも利用している認証プロトコルなわけですね。なのでカスタムのアプリケーションだけではなく、 SaaS 型のサービス、外部のサービスベンダーさんが作られたサービスなんかも同じ仕組みで認証することができるようになっています。実際ウェブアプリケーションへの組み込みの流れを見てみたいと思います。 IT の管理者の方、まあ、先ほどの Azure AD のテナントを持っている方ですね、はまずアプリケーションを登録してあげる必要があります。これはまあ勝手にアプリケーションポコポコ立てられても困っちゃいますので、アプリの登録をしてあげます。その上で開発者さんはそれを受けて、アプリケーションへの組み込みを行うわけです。ここではちょっとウェブアプリの例でいきたいと思いますが、 ASP.NET でウェブアプリケーションを組む場合、2つやり方がございます。Windows Identity Foundation というフレームワークを使う方法、あるいは ASP.NET Identity と呼ばれる新しいフレームワークを使う方法、まあ、これはどちらか選んでいただければ結構です。で、実際の作業の概要なんですが、先ほどの Azure Management Portal で追加ボタンを押す、アプリケーションタブで追加ボタンを押すと、アプリを登録することができます。こちらで入力するのがアプリケーションの名前とサインオン URL とアプリケーション ID、 別にそんな難しい値を設定する必要はなくて、アプリの名前は単純に画面に出てくる分かりやすい名前になります。次、サインオン URL は、サインイン自体が Azure AD 上で行われますので、アプリケーションに認証が終わった後にアプリケーションにユーザーさん帰ってってもらわないといけないので、そこの URL ですね、つまりアプリが動作している位置を表す URL になります。最後がアプリケーション ID です。こちらは先ほどは分かりやすい名前を付けましたが、アプリ自体をユニークに特定する必要がありますので、そのためのアプリケーション ID です。こちらも URL 形式なんですが、別に物理的に存在する必要はないです。まあ大概の場合は先ほど設定したようなカスタムドメイン、会社のドメインとかをURL の中に含めてしまえば、その範囲の中でユニークにすることが可能になりますので、そういった値を設定することが多いようです。で、これでアプリケーションの登録が終わりましたので、今度は開発者さんの出番ですね。ウェブアプリケーションに組み込みます。先ほど紹介した2つのプロトコル、 OpenID Connect と WS Federation、 2つのプロトコルがありました。 で、組み込み方法も2つですね。ASP.NET Identity と Windows Identity Foundation。ただ、それぞれあのプロトコルと組み込み方ですね、1対1にマップされているわけではありません。OpenID Connect の方は ASP.NET Identity じゃないと組み込めないんですが、WS Federation を実現したい場合は、どちらの方式を使っていただいても結構です。で、この組み込み方の違い、何が違うかというと、ASP.NET Identity は、最近新しくできたその OWIN と呼ばれるフレームワーク上で動くようになっていまして、コード、ソースコードで認証の仕組みを設定します。Windows Identity Foundation の方は、構成ファイル、web.config ファイルですね。こちらで、設定ファイルとして認証の設定を行います。従来、ASP.NET で Web アプリケーションを組まれてたような方は、多分下の方が、構成ファイルで組み込む方が、なんとなくこう馴染みがあるとは思いますが、ASP.NET Identity の方が全然簡単です。なので、後ほどやるデモは ASP.NET Identity の方をご紹介したいと思います。で、こうやって組み込むと何が起こるか。ユーザーさんはアプリケーションを利用しようとします。当然、アプリケーションはサインインしてこいというわけですね。そうすると、通常、ログイン画面にリダイレクトが行われます。ただ、ここで表示されるログイン画面は皆さんが作るものではなくて、Azure Active Directory のサインイン画面になってきます。で、そちらで認証が成功するとアプリケーションが利用できるという流れですね。では実際アプリケーションへの組み込みをやってみたいと思います。はい、Azure マネジメントポータルでアプリケーションを新規に作成します。で、こちらで組織で開発中のアプリケーションというのを選んでいただいて、MSC2014 デモアップ。で、作るのが Web アプリケーションなのでこのまま次へ行きます。サインオン URL なんですが、あ、すいません、ちょっと順番を間違えました。ごめんなさい、ビジュアルスタジオで先にもともとあるアプリケーションの方をご紹介しないといけないですね。こんなアプリケーションを作ってきました。ユーザーさん何で認証か、あ、どんな認証をしているかっていうのを表示するだけのただ単純なアプリケーションですね。今出ているようにネゴシエートなので Windows 統合認証で認証している Web アプリケーションです。これをWS フェデレーション対応してみたいと思います。すいません、ちょっと順番が逆になりました。まず最初にアプリケーションを追加します。さっき何て言ったあ、そうか、はい。次サインオン URL ですね。これはアプリケーションが動いている位置なので先ほどのアプリケーションの URL を入れてあげます。ローカルホストの51749ですね。で、次アプリケーション ID になるんですが、こちらもまあ適当でよくて、適当ではよくてとか URL 形式であれば何でもいいんですが、変などっかのアプリケーションとぶつかっちゃうとまずいので、ちゃんとドメインの下に入っている値を使いたいと思います。 MSC2014 デモアップ、今適当に打っただけなのでこんなアプリケーションは存在しませんが、こういった形でアプリケーション ID を指定してあげます。失礼。で、作成とやっておしまいですね。ここまでが IT 管理者さんのお仕事です。で、先ほどの設定情報を教えてもらって、開発者の方はアプリケーションへの組み込みを行うわけです。今表示されているものが、先ほど動いてたアプリケーションのソースコードで、こちらのスタートアップ.cs というクラスが、先ほどの OWIN フレームワークの中で初期化の処理を行うためのソースコードになります。こちらに、認証の設定をしてあげることになります。まず名前空間ですね。Using Microsoft OWIN Security 認証なんでセキュリティを組み込みます。 Using Microsoft OWIN Security Cookie WS Federation は認証情報の位置にクッキー使うのでクッキーのフレームワークも組み込みます。で、 Microsoft OWIN Security WS Federation、 これが今回実装するプロトコルになります。で、この上で、アプリケーションにセットデフォルトサインアズ、セットデフォルトサインインアズオーセンティケーションタイプという長ったらしい名前をのメソッドを設定してあげます。こちらで、規定の認証種別を設定してあげるわけですね。で、それが何かというと、文字列で設定するんですが、ちゃんと定数のファイルが設定されてますので、この中で WS Federation Authentication Default .Authentication Type という値を設定してあげます。これで、このアプリケーションはWS Federation で認証しようという宣言をしたことになります。で、次に、use クッキーオーセンティケーション、このアプリケーションはクッキーで認証情報を持ちますよという設定をしてあげます。こちらも New クッキーをクッキーオーセンティケーションオプションズ、オーセンティケーションタイプが、やっぱり WS フェデレーションオーセンティケーションデフォルトの、オーセンティケーションタイプですね。もうほぼこんなもんいちいち書かないでコピペで大丈夫です。でここまで準備をしてあげて最後、Use WS フェデレーションオーセンティケーションというメソッドを呼び出してあげます。ここで、1つのオブジェクトの場合もありますが2つ引数を設定し文字列の引数を設定してあげます。こちらが先ほどアプリケーションじゃない、ごめんなさい、Azure AD に登録したアプリケーションの情報になります。なのでこちらに戻って、まず構成と先ほどのアプリケーションの構成の設定のところを見て、まずですね、こういったアプリケーション ID というのがあります。これ私が先ほど入力した値ですね。こちらを第一引数に入れてあげます。で第二引数がこちらの Azure AD と WS Federation を行うための設定情報なんかを読み出す URL を教えてくれと言われてますので、あ、ちょっと上が切れた、あ、いいのか、こちらフェデレーションメタデータドキュメントというのをクリックしてコピーしてあげて、よいしょ、ちょっと隠れちゃいましたね、すいません。このエンドポイントの表示というところを押すとこちらのいろんな設定情報出てきますので、この中からフェデレーションメタデータドキュメントというのをコピーしてあげて、それをまあなんであの IT 管理者の方はユーザーさんに教えてあげてください。第二引数に設定します。これで、WS フェデレーションの組み込みはおしまいです。ただちょっとこちらあの IIS が Windows 統合認証で動くようになってますので、これを切ってあげておしまいですね。これで組み込みが終わりました。この状態でアプリケーションを実行します。ちょっと一回落としますね。この状態で実行するとどうなるか。最初にアプリケーションにアクセスをしてサインインを要求されます。ただ遷移先は自分で作ったものじゃなくて Azure AD の認証画面です。でこちらで先ほど作成したユーザーさんを登録するわけです。MSC2014 デモだったかな。zlabo01.h。 あ、パスワードを入力してサインインとやると認証が通ってアプリケーションに返ってきます。で、こちら値が変わったの分かりますか。まあ、1つ目のユーザー ID の方はもちろん私が入力した値ですね。ただ認証種別がフェデレーションになっていると思います。これで Azure AD を使って認証するアプリケーションが出来上がりです。よろしいでしょうか。でアプリケーションを組み込みましたが、SaaS 型サービスの場合はもうちょっと簡単で Azure AD にアプリを登録してユーザー権限を割り当てるだけです。もう当然アプリ作らないので、非常に簡単に設定だけでおしまいです。先ほどの SaaS 型サービスの登録のというところでアプリケーションを追加するときに外部のサービスを使いますみたいな設定があったんですが、それを選ぶと今 Azure AD に対応しているアプリケーションの一覧が出てきます。この中から選ぶだけです。まあ、デモと言っても大した内容ではないんですが、落とし失礼しました。デモと言っても大した内容ではないですが、Azure 管理画面で先ほどのようにアプリケーションタブから追加に移動します。で、ギャラリーからアプリケーションを追加しますというのが SaaS サービスを選ぶオプションになってきます。こちらを選んでいただくと、いろんなアプリケーションが出てきます。注目のアプリケーションのところに14出てますが、例えば Box であるとか、弊社だと Dynamics CRM だとか、いう形でいろんなアプリケーションが登録されています。現時点でこちらすべてのところに2419と書いてありますので、2419種類の SaaS 型サービスが皆さんの企業アカウントを利用してサインインして利用することができるということになります。あとはまあ実際にはこの後セットアップした後ですね、その SaaS サービス側の利用権とかの設定とかがいろいろあるんで、こちらのデモはここまでにしますが、こういった形で利用していただくことが可能です。なのでユーザーさんが勝手にサービス、SaaS のサービスを使う、あ、ごめんなさい、ユーザーさんが勝手に契約して勝手にサービスを使うのではなくて、 IT の管理者の方からちゃんと適切な SaaS のサービスを選んで使っていただく環境を整えることができるということになります。はい。で、最後ですね、先ほど作ったアプリケーションユーザー ID、 アクティブディレクトリのユーザー ID とパスワードを使って、かつ Azure AD を使って WS Federation で認証することができるようになりました。ただパスワードはあくまでもテキストです。 テキストなので当然推測が容易というかアタックが容易なんですね。特に昨今クラウドコンピューティングが主流になって主流というか普通に一般的になってきてしまったせいか、マシンを大量に並べて大量にアタックをかける、ブルートフォースアタックを全世界から大量のマシンを使って行うみたいなことが簡単にできるようになっちゃったんですね。そうなってくると何が起こるか、アタックされるパスワードはもともとは社内の AD のものです。結局そこで漏洩したというか判明してしまったパスワードは企業のアクティブディレクトリーで大事に大事に守ってきたはずのパスワードなわけです。なのでこれはやはり非常に危ない。なので先ほど申し上げたように多要素認証という形でもう一個デバイスを持っていることはさすがに機械的にエミュレーションするのは難しいので、こいつを持っていることで、ユーザー認証、あ、ごめんなさい、ユーザーパスワードプラスデバイスを持っている人しかサインできませんという状態にしてあげることが可能です。で、構成の方法なんですが、まずもちろん IT 管理者の方が多要素認証を有効にしますという設定をしてあげて、開発者の方は何もする必要ないです。もう Azure AD にで認証するように作っちゃいましたからね。で、最後ユーザーさんがどのデバイスで先ほどで言うとこのワンタイムトークンを受け取りますという設定をしてもらえればおしまいです。こちらは有効化する画面ですね。ユーザー名欄で有効にするってチェックしておしまいです。で、ユーザーさんは、この赤 .msmfa セットアップという URL にアクセスするともう一個追加の情報を入れてくれと言われるので、このうちの3つのどれか、スマートフォンのアプリを使うのか、まあ、スマートフォン持ってないんだったらガラケーでも結構です、音声メッセージで受け取るのか、あるいは SMS ですね、テキストメッセージで受け取るのか、どれか好きな方法を選んで、まあ、要は電話番号なりスマートフォンのアプリの ID なりを設定してあげるわけです。で、これで多要素認証が有効化されます。すると何が起こるのか、アプリケーションを利用するときに当然最初にサイン画面が出ますが、ここでまずユーザー ID とパスワードは入れていただきます。ここは変わりません。しかしその後それが通るとワンタイムパスワードを入れろというふうに言われるわけですね。なのですみません、ちょっとスライドがおかしかったですね。もう数字が入ってますが、この数字を入れるためには、まあ、ここではちょっとスマートフォンのアプリ使ってますが、このアプリをデバイスを持っている必要がある。これを入れて初めてサインが通ってアプリケーションに返っていくことができるという形になります。さて、ちょっとこちらもデモをお見せしたいと思います。またしても Azure AD の管理画面ですね。これでちょっと一旦トップに戻って、あ、この画面でいいのか。下の方に多要素認証の管理というのがありますので、これをクリックします。お、なんだ、あ、しまった、ちょっと昔入力した ID が残ってますね。どうしようかな、よいしょ、なんでこれが出ちゃう、あ、いいんだよ、よいしょ、おお、ちょっとやり直します。ちょっと上げっぱなしにしといたせいか認証がおかしいんですかね。よいしょ、ユーザー、あれ、なんか英語になっちゃったぞ。多要素認証の管理という画面を入力してあげます。頑張れ。はい、やっと出てきました。すいません、ちょっとスライドと違って英語になってしまいましたが、この中で、ユーザーさんを選んでいきます。先ほど追加したのがこの MSC2014 デモいうユーザーさんなんで、こちらをチェックを入れて、よいしょよいしょよいしょ、ここでエネーブルというのがありますので、こちらで有効にしてあげます。で、いいですかと言われるので有効にしてあげて終了です。で、こちらでこのユーザーさん多要素認証を要求されるようになってますので、今度はユーザーさんが実際に、あ、ごめんなさい、ユーザーさんが実際にスマートフォンの ID なんかを入力するわけです。で、そこでこ、コロンスラスラか、MS.mfa セットアップというところに行くと、まあ、まずユーザーさん、 の、サイン画面が出ます。MSC2014 デーモ .azlabo01.g あ、違う。まあ、まだ何も登録してないので、とりあえずサインは通るんですが、セキュリティ検証を強化しろと言われます。なのでこちらのセットアップをします。で、セキュリティ確認の方法なんですが、先ほど言ったように 3択なので、今回は携帯電話でテキストメッセージ、SMS でコードを選択するというオプションにしたいと思います。この中で、日本の私の携帯電話を入力します。で次へとやると、今電話がかかってくるので慌てて、よいしょ、カメラに切り替えます。よいしょ、来るかな？おっと、こんなことをやってる間に来てくれるといいんですが、あ、いや、ちょうどいいですね。サインインコードが届きました。でこちら開くと、もう一個来ちゃった。785868と書いてあるのでこちらを入力しておきます。785868で確認と。でちゃんと持ってるデバイスで登録したねというのをここで確認しますので、こちらでおしまいです。でちょっとここは飛ばして、おしまいですね。でこちらで多要素認証が設定が終わりましたので、どこ行った？間違えた。これじゃない、これじゃない。ビジュアルスタジオからもう一度アプリケーションにログインしたいと思います。で当然またサイン画面が出てくるわけですね。こちらでユーザーさんのログインを行います。MSC2014 デーモ @azlabo01.g すいません、失礼しました。申し訳ない。もう一度やり直します。アプリケーションを改めて起動します。ソースコードはいじってないです。で、サイン画面ですね。MSC2014 デーモ@azlabo01.asia、ちなみにこのパスワード非常に脆弱なものを設定してたりしました。で、こちらで、やると確認コードを送りましたよと言われるので、これ先ほどのやつなのでもう一回別のが届くはずですね。あ、来ました来ました。はい、こっちか。新しい方ですね。663079いうのを入れると通るはず。でやっぱり同じアプリケーションに戻ってきます。で、最終的にごめんなさい、これじゃない、こっちか。すいません、ちょっと今こちら映さないで私やってましたよね。すいません、もう一回やります。いや、いろいろ切り替えるとよろしくないですね、やっぱりね。はい、もう一回サインを行います。4アットで、あーでも、アット azlabo01.h。で、サインインすると、また SMS が来るはず。あ、間違えた。はい、届きました。上の方に出てますね。201598というやつなので、こちらで201598と入れてサインを行います。で、同じようにアプリケーションに戻ってきてサインが完了です。アプリケーションコード全く編集せずに多要素認証まで実現することができました。というわけで、今日お話しするのはこちらで終わりですが、一応まとめておきます。ユーザーさんは社内で使っていたアカウントをそのまま、このまま、この今後もこのまま使うことが可能です。開発者の方、作らなくていいです。多要素認証までやりますが、先ほど私が書いたように WS Federation を組み込むのは最短で3行です。 なので、アプリケーションの開発に注力してください。 IT 管理者の方、モバイルとかクラウドという形でいろんな形で IT 環境変わってきてますが、アクティブディレクトリをベースに結局は同じ ID 管理の運用を実現することが可能になっています。なのでぜひ今後クラウドアプリケーションを適用していきたいという方はですね、 Azure AD ぜひご検討いただければなと思います。最後にこちらがリファレンスになります。まずはやっぱり MSDN とテックネット、あとこのクラウドアイデンティティというブログが非常に分かりやすい、英語なんですが非常に分かりやすく情報まとまってますので、ぜひこちらもご参照いただければなと思います。こちらが関連セッションですね。上の MN242 の方はもうすでに終わっちゃってますので、ちょっと後日もし見てない方は後日ビデオでご参照ください。あともう一つ MN271 の方は多要素認証、結局フェデレーション認証によってこの多要素認証というのが肝になってきます。こちらをよりさらに深掘りしたいという方はこの後のセッションぜひご参照いただければなと思います。というわけで最後ですが、すでにオフィス365ご利用されている方いらっしゃいますか？ありがとうございます。その方々はですね、すでに Azure AD のユーザーです。他のセッションでも言われたかもしれませんが、オフィス365の認証は Azure AD です。つまり私が最初にやったデモに関してはもうすでに終わってる状態なんですね。ですのであとは利用するだけです。アプリケーションを登録してアプリケーションで産業ほど WS フェデレーションのコードを組み込んでいただければ、先ほどの内容すべて実現することが可能です。ですので非常に楽ちんです。まかり間違っても自分で作らないでください。ぜひ、認証に関しては Azure Active Directory を使っていただければなというふうに思います。というわけで、すいません、ちょっと時間オーバーした上にデモがガタガタになってしまいましたが、本日は1時45分間ご清聴いただきどうもありがとうございました。